と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、まちづくり委員会の小沢恵美です。梅雨の合間のお天気ですが、気温の変化がとっても激しいですね。皆様お元気に、その中でも暮らしていらっしゃるかと思います。本日のテーマは前回に引き続き宇治に焦点を当てましてお送りします。京都人町出会いもん、ただいま三条のコーナーです。本日のゲストは恵比寿屋宇治店長をなさっております佐藤正明さんです。佐藤さん、よろしくお願いいたします。
本日はどうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。宇治の方で恵比寿屋さんという人力車の会社を店長さんということでされてるんですけども、
はい、
もともとその車夫さんっていうんですか、車を引かれる方、はい、
そうですね、
はいはい、そこからされたきっかけなんかからお話をお伺いしてもいいですか。
あ、はい、わかりました、はい、私が初めてこう人力車に、はい、を目にしたのがですね、今から16年ほど前になるんですけども、もともとは、バイク屋さんの従業員で、でたまたま修理で預かったバイクを嵐山に届けるという、はい、その時に初めて人力車を見て、ああこういうお商売があるんだな。
ああそうなんです
。そこれがきっかけで、はい、
16年前に見て、人力車ってね、すごい昔はね、それが移動の手段でしたけれど、
そうですね、はい、
はい、あこれを引いてみたいと思ったんですか。
そうですね、まあゆくゆくは自分でも何かお商売をやってみたいと。
あ、なるほど。
できれば自分でバイク屋さんをやってみたいな、
はいはい、
でその前に何か違ったスキルが、
うん、
このお商売ってどういう風に成り立ってんのかなっていうのがきっかけだったんですね。はあ、
ああそうなんですか。そしたら引かはる方で最初は入らはりましたけど、もともとそういう一つ自分の何かをやりたいって思いを持ちながら入られてたんですね。
そうですね、
はい
はい、
じゃあ嵐山にまずお勤めになって、そこから。
そうですね、
はい、
でまず嵐山で人力車のスタッフとして働いている中でですね、
はい、うんうん、
新規の店舗のオープンということで、
あ、はい
はい、で大分県の湯布院の方に、
あそれも新店舗で行かれたんですか。
その時のオープニングのスタッフということで抜擢されました、
はい、
そのまま、アルバイトの人力車のスタッフから社員として湯布院の方に、はい、縁があって、
すごい観光地をトンチョンと、嵐山という雰囲気全然違うんでしょうね。
そうですね、
うん、
まあ、そういうお声がいただいて、
はい、
お届けいただいて、もうチャレンジしてみようと。
あ、そうですか。
はいうことで湯布院の方に。
あ、じゃあそこからも社員さんが入られて。
そうですね、
はい、他のところも回られたんですか。
で立ち上げで湯布院で3年を過ごしまして、はい、湯布院店としての基盤ができた時点で、また一旦嵐山には帰ってきたんですけど
ね。そうですか。そしたらあれですね、もう相当やっぱり立ち上げスタッフっていうと大きな使命を持って根付かないといけないですもんね。
まあ地域との関わりとかっていうところらへ
ん
ですごく、はい、
うん、
学ばせていただくことは多かったですね。でまあいわゆるその土地でのいわゆる従業員の育成っていうことですよね。
はい、
はいはい、まあ、うん、それがまあ基盤になってですね、
うん、
お商売が成り立つんだということをそこで初めてこう深く理解したっていうことですかね。
はい、じゃあ今回また嵐山に戻られて、違うとこも行かれて、今回は16年 お勤めになってから16年、
うん、そうですね、
で、
はあ、
でこの宇治には4月の21日
に、うん、そうですね、
はあ、はい、でおおよそ今で1ヶ月と少しが経った状態なんですね、はい、はい、じゃあ今は店長さんとして、
そうですね、今回、はい、
新店舗本当にも代表者として、
はあ、
はい、あの今いらっしゃるスタッフさんなんかももう他の店舗から来られた方とか、ここからスタートされている方もいらっしゃるんですか？
そうですね、今、やはりオープニングということで、うん、あのそれなりのスキルを持ったものっていうことですよね、
うんうん、
地域とのいわゆる連携ができたりとか、うんうん、安全に運行ができたりとか、
うんうん、あ、そうですね、
そういった他の場所でもいわゆるお仕事を経験しているものを選抜して、いわゆるこの湯布院の立ち上げ、あ、ごめんなさい、宇治の立ち上げっていうのに来、
はい、
させていただいてるっていう、
こちら車の通りも割と多いですもんね。
そうですね、あの幹線道路に、
はい、
あのいわゆる直結した観光エリアなので、ダンプ等々も走ってることも多いので、まああのそのあたりはね、やっぱり経験しているものでないとなかなかね、対応っていうのがねできないかと思うんですけども。
そうですね、もう宇治ならではのなんか気をつけてらっしゃること、今観光のその道路のこともお伺いしたんです
が、はいはいはい、
ちょっとした苦労みたいなのもありますか、他にも。
ですね、はい、苦労は実は、
はい、
感じてないんですね。
あ、素晴らしい。
逆に、
はい、
あのいわゆる期待値が高い、
はいはい、
っていうの
を、もう全く初めての。
そうですね、はい、あのいわゆる宇治にとって何かこう私たちの存在っていうのが、
うん、
こう温かく見守られてるなっていうのを強く感じるエリアでして、
うん、で、
その期待に応えるためにやっていかないといけないなっていう、逆に、
はい
はい、来させていただいてそういう使命感を得てるっていうような状況ですかね。
すごい有名な平等院が、ね、
う
ん、
そうですね、
あってそこにあの観光来られる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、地域の方々ここはお住まいになっている方が多いですもんね。
あ、そうですね、
はい、うん、お店ばっかりっていうんじゃなしに、うん、だからその辺をすごく気遣って、あの温かく見守られてるっていう感じですか。すごいですね、
やっぱり感じ、印象はですね、まあ、街が綺麗なんですよね、うん、他の観光地よりもずっと綺麗で、はい、で、まあ、住まわれてる方がやっぱり宇治を好きなんだろうなっていうのがすごく、
あ、もう実感して感じられ
るんですね。感じますね、はあ、
うん、
だから自分たちの街をやっぱり良くしたいとか、うん、よく見てもらいたいっていう意識は、まあ、あの地元の方には強いんじゃないかな。また平等院の門前に住んでるっていうことを誇りに持っておられるんじゃないかなっていうのはすごく感じますね、うん、そういったブランドを、まあ、大切にしたいっていうのを町の人から感じるんで、
はい、
あ、まあ、それを私たちも守っていかないといけないなっていうのはすごい感じて、前日々やってる感じですね。
朝に朝礼をされて、
はい、
道路 の、 あの街が綺麗だっていう話が聞いたんですけど、はい、お掃除とかもされてるんですよね。
そうですね、
はい、
やはり何かお手伝いができることっていう、
うん、
ところからですね、はい、うん、まあ、
もうずっとこうお掃除しながら回られるんですか？
そうですね、まあ、そうして、まあいろいろ挨拶させていただいたりとか、はい、まあ、顔覚えていただいたりとかって ね、
そうですね、
はい、外から来てるので、
はいはい、
うん、どういった人たちが働いてるのかっていうのは、
はい、
すごくやっぱり地域の方も気になると思うんで、
顔がね、まあ、分かるとね、そうです そうですね、ちょっと世間話なんかができるようになればね、
まあ、お掃除を通じて、まあ、コミュニケーションが、ね、はい、取れることが一番だと思うので、まあ、 あの朝なんかだですとやはり門前なんかでも、まあ、あのお年寄りの方なんかもたくさんお散歩されたりするので、
はい、
そういった方との、うん、まあ、コミュニケーションが取れたり顔覚えてもらったり、
うん、
中にはこうね お名前も覚えていただいて、
うんうんうん、
逆に声かけてくれたりとか、
はあ、嬉しいですね
そうです
佐藤さんならではですね。でも、そうですか。じゃあこれからまた、はい、たくさん人の人材育成されて、
そうですね、
はい、この好きな観光資源である宇治の地域の方と一緒に、
うん、そうですね、はいはい、
盛り上げていけるとというところ
です。そうですね、
はい、なんか私ホームページを見させていただきまして、はいはい、恵比寿屋さんたくさん観光地には必ずと言っていいほど、
そう、
ね、たくさん拠点を持たれてて、一番スタートが嵐山
ですね、
京都からスタートしてる
んですね。
はい、で浅草、
そうですね、
で先ほども話してた湯布院
とか、はい、
全部で何店舗あるんですか。
この宇治を、のオープンとがを足しますと11拠点目になりますね。
そうですか、はい、へー、すごいですね。もう観光地には恵比寿屋さんありきですね、したらもう屈強な若者と言いますか、
そうですね、
はい、すごい立派な方、神父さんたくさんいらっしゃって、
はい、
はい、で今ちょっと住宅宇治の、純マップっていうのを作っておられてるのを見させていただいてるんですけども、はい、はい、拠点でどこにいらっしゃるとかっていうのはあるんですか。
そうですね、
どこの場所でなら乗れますよとか、
のエリアですと、
はい、
JR 宇治駅の近くに弊社の、
はい、
いわゆる車庫がありまして、
車庫がそこにあるんですね、
はい、でまあ駅から歩いて2分ぐらいなんですけど、
はい、
で駅前で、
うんうん、
一応うちの人力車見ていただけますね、
うん、
この後からのご乗車っていうのと、あとは、
はい、
宇治橋の、
はい、
西詰め、
千葉市の西詰め、はい、ああ、じゃあこの
駐車場
あれですね、この宇治の三角形の
そうです
ね、ところですね、はい、
うん、そこにもちょっと駐車場を設けさせていただいて、神社を常時待機させてもらって、はい、この前でもそうですね、
そうですか、
はい、とあと平等院の表参道のところにも一応駐車場を、
は
い、設けさせていただいてて、でそこに、うんうん、神社も待機させていただいてっていうような状況ですかね。うん、基本的にはその
3箇所、はい、その3拠点
ですね、
はい、3箇所で、はいはい、乗車ができて、
はい、
でこうぐるっと内神神社行きたいとか、
ね、
平等院やったりとか、
はい、
もうこれは遠くて大変やったなとか、遠いとこまで行かはったらどこまで行かはるんですか。
そうですね、天ヶ瀬のダム、
はい、天ヶ瀬ダム、ね、ここですか、すごいですね、
あとは、まあ、はい、上りでは三室戸寺、は
い、
ま、
すごい登りますねそれで何時間ぐらいになるんですか。
例えば JR の、
はい、
駅前から三室戸寺までですと30分で、
はい、そんなんで行けます。
そうですね、
早くないですか。早いですよねです車でも、まあ、そんなシュート
道中がいわゆる宇治橋、
はい、
で宇治川、
はい、
で宇治神社、宇治神と、そこから源氏物語を経て、
はい、
三室戸寺まででだいたい30分ぐらい。
すごい、あ、すごい、すごいですね、そんなに早く行けるんですね。じゃあここのね、宇治のそういう今おっしゃったみたいな観光地の観光案内をしながら、
そうですね、
まあ、おしゃべりしながら行かるんですか。すごいですよね、
そうです、
量が皆さんすごいですよね。なんか店長であられる佐藤さんも今も、
そうですね、今そうですね、
はい、
現役で
走ってらっしゃるということで、はい、もう地域の方に愛され、
うん、
感謝の気持ちを忘れることなく、
うん、はい、
貢献し共に発展するという理念をお持ちで、
あ、そうです、
はい、はい、恵比寿屋さんされてるということで、はい、今お伺いしたその30分のこのあれですね、体感、はい、ぜひ皆さんにしてもらいたいですね。
そうですね、
びっくりしました、はい、30分なんて、はい、私もぜひ乗ってみたいと思います、
はい、
これからもちょっと体力、これから暑いですから大変ですけど、ね、はい、あの愛される恵比寿屋さんでこれからも頑張ってください、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。後半は建築士会って何してまんねんのコーナーです。ここで一曲お聴きください。京都人町出会いもん、
万年のコーナーです、今回は前回に引き続き、はい、青年部会のお話を、下村さんの方から聞いていただきます。よろしくお願いいたします。
はい、お越しいただいているのは青年部長の内田豊彦さん、株式会社宝工業ご勤務です。内田さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
はい、
ね、豊島さん、先週は、はい、あの青年部会でこう、はい、こんなことやってますって研修を、ね、はい、されたりとか、
そうですね、それから部会があるということで、ね、
地域実践で地域に行っていろんな活動されてたり、はい、あるいはフォーラムセミナーって、これもまた一般の方たちも対象、学生さんと一緒にされたり、はい、ね、対象にされたりとかっていうお話でした、
はい、
でそういう青年部会がこれから何を目指し、どんな風なことをしていこうと思われてるのかっていうのを内田さんに今週はお聞きしたいんですが、
たくさん聞きたいですね。
はい、はい、どうですかこれから。なんか
そうですね、うん、まあ、建築士会の問題でもありますし青年部会の問題でもあるんですけども、やはりちょっと若い方がどうしても少なくなってきてますので、一応先ほど、先週も先々週ですかね、はい、お話した通り、あの人がやっぱ減ってきて45歳っていうボーダーなんですけど、うん、実際は40オーバーの人が半数を占めてるっていうのがもう今の現状でして、
うん、
まあ、それ役員としてなんですけど、そうですね、あと5年すればかなりの人数が減ってしまいますので、うん、そこをなんとかしていかないといけないなというのは思っております。
うん、じゃあそのために何していこうかっていうことになるんでしょうね。
そうですね、うんうん、やっぱりちょっとの PR とかもうちょっとしていかないと、僕らがどんな活動してるかっていうのをやっぱり一般の方とかまだ入られてない方とかにこうできるだけこう発信していきたいなっていうことは思ってますんで、うんうん、まあ、そういった意味ではあのやっぱり SNS とかもうちょっと活用していかないといけないと思いますし、
うん、
まあ、今ホームページ頼りになっているところを今度どういうふうに PR していくかっていうのをちょっと今検討しております。
まあ、建築関係に携わってらっしゃる方だったらね、はい、京都府建築士会ってご存知でしょうけれども、うん、そうじゃない、まあ、一般の人たちにとってはなんか建築士会と自分たちのなんか身近な暮らしの部分とか、うん、あるいは地域のこととかと、ね、あんまり結びついてるっていうふうに思ってないことの方が多いと思うので、うん、実はなんかあのつながってるとこあるんやでみたいなところが見えるといいですね。
そうですね、
うん、なんかその辺で考えておられることとかないんですか。一般の人たちにもなんか建築士がしゃはることでこう関われるというか楽しめるとかっていうようなことは。
そうですね、まず地域実践とかでは、うん、まあ、子どもの活動とかもしてまして、まあ、木のパズルとかを子どもに教えるとかいうこともやってますし、う
ん、へ、あ、木のパズルいいですね。 木触れるんですね。
そうですね、まあ、木でパズルみたいなのを作って、うん、それを、まあ、ボンドとかで組み立てて、まあ、小学生相手にそういうことはやったりとかはしてますし、
うんうん、
まあ、今後もちょっとこの建築に関わる学生っていうのはもちろん関わってきてほしいんで、そこから広がることももちろんあると思うので、まあ、建築の学生を京都にいっぱいあるので、そういうところの学生に建築士会っていう活動をやっぱりこう分かっていただいて、
うん、
まあ、言ったらに建築士を取れば建築士に入ろうみたいな団体にしていきたいなっていうのは思っておりますね、う
ん
う
ん、あの今京都には建築関係の学校があるっておっしゃったんですが、結構京都は多い方なんですか。
もともと京都って大学も、うんうん、まあ、多い方やと思いますんで、その中でもやっぱ建築科もそこそこありますので、
うん、
まあ、そういった意味では、まあ、学生は京都って街やっぱ好きな方も多いので、
うん、
まあ、来ていただくんですけど、まあ、実際そこで一生暮らされる方もまあ少なかったりもするので、まあ、そういった方に建築士の活動っていうのを分かっていただいて、うん、京都に残って京都のまあ建築を一緒に盛り上げていきたいなっていうのは思ってます。
はい、これからなんかこんなことしようと思ってますみたいなのがありましたら。
そうですね、今やろうと思ってるのは、はい、スタンプラリーみたいなのをやろうと思ってまして、
はい、
まあ、そのスタンプラリーも普通に紙にポンポンって判子を押すとか、そんなのはちょっと、うん、まあ、時代遅れってわけではないんですけど、うんうん、あんまり面白くないので、
うん、ありきたりなので、
そうですね、うんうん、まあ、ちょっとあの京都府が京都府さん が、まあ、作られたっていうアプリがございまして、ココトロっていうアプリがあるんですけども、
はい、ココトロ、
はい、はい、そのアプリを、まあ、使って、その行ってチェックポイント、まあ、ポケモン GO みたいな感じで、スタンプラリーをできたら面白いかなっていうふうに思ってまして、そちらの方今企画してる最中です。
へえ、スマートフォンでできるわけですね。
そうですね、スマホだけあれば、例えばここ、どこかポイントを決めて、先ほど二条城だったら二条城と決めて、二条城に半径、例えばそのチェックポイントから 500m 以内のところに行けばチェックできるみたいなのができますので、あとプラス、まあ、AR 技術もこのアプリにはできてますんで、はい、まあ、そういうのを使いながらもうちょっと楽しみながらできるみたいなを、まあ、学生さんとか、まあ、もちろん社会人でも参加していただきたいんですけど、若い方に参加していただきたいなっていうふうには思ってます。
あ、じゃあその京都に住んでおられる方でもいいし、京都以外からお越しになる方でも使えるわけですよね。あ、じゃあなんかテーマごとにそこを訪れると、なんか回ると、結局そのチェックポイントを回るとこんな風なことがすごい、京都のこんなことが分かるみたいになると。
そうですね、一応そういうのを企画したいなと。あとは、まあ、説明文とかも私は建築士会の人間が作るので、その説明文とかも建築士会の観点から書いてますんで、まあ、実際マニアックなことも書いてるので、まあまあ普通の観光のスタンプラリーとはちょっと一線を引いたようなやつができるのかなっていうふうに思ってるんですけども、
ね、
楽しそうですね。
一般のガイドブックには載っていない、はい、
まあ、そうですね、
建築士さんならではの視点情報、
う
ん、
そうですね、それをまあ、やろうかなっていうふうに思ってまして、まあ、一応それを達成した人には何かしらイベントにご招待みたいなことをさせていただければ、まあメリットっていうか、まあ楽しめるのかなっていうふうに思ってまして、
ね、確かにね、東本願寺さん の、 改修の時もね、はい、そうだったんですけれど、建築士さんにちょっと一言っていうか、うん、何か少しだけ解説してもらうのと、うん、してもらえへんのでは全然なんか解釈の仕方とか理解の深さが変わるんですよね。
そうですね、まあ、そういうのでこうコミュニティを作っていって、まあ、うん、学生の方にも積極的にいろんな活動に参加していただいて、まあ僕ら、うん、先ほど言った40代の人間がやってるんじゃなくて、やはり30代20代の方にも参加していただいて、まあ、地域のためとか建築士会のために何かできればいいかなっていうのが一応2年間の目標ではありますね。
はい、青年部長の内田さん、まだまだこれからいろいろ新しいことをやっていきたいということですの で、 そうですね、はい、私たちも期待したいなと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
東島さん、下村さん、ありがとうございました。本日は宇治をテーマにお送りしました。恵比寿屋佐藤さんは宇治に新規オープンの準備として、各商店街、組合、交通課などの行政、商工会など各所にご挨拶されたとお聞きしました。地域の方々への感謝を忘れず、共に発展するという企業理念に沿った行動をされており、だからこそ地域に根ざしていかれるのだろうなと思います。後半の青年部会さん、建築士ならではの催しを絶賛企画中です。建築士会ホームページから各種イベントに参加申し込みができますので、よろしければご覧ください。本日もお聞きくださりありがとうございました。
京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。